しなやかに私らしく人を支える人のカフェトーク。こんにちは、西川学です。
こんにちは、内谷沢子です。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて西川さん、今回はどんなお話でしょうか？
はい、これはちょっとこう人のタイプに関わる話なんですけども、
はい、
人があなたを信頼し言うことを聞くタイプ別基準。
おお、人があなたを信頼し言うことを聞くタイプ別基準。どんなお話ですか？なんかタイトルちょっと今回難しいですね。
はい、人がなんか例えば僕らのこう話を聞いて、あ、分かりましたって言って、なんか納得してこう理解してくれて、言ったことをこうやってくれるとか、
はい、
あるいは例えばこう僕らみたいなこう講師をやってる人はもちろんなんですが、はい、まあ、自分のこうコーチングとかね、コンサルティングとか、うん、まあ、自分の講座を売りたい、買ってもらいたいっていう人がいて、
はい、
こうお客様とか、見込み客の方にこうセールスしたりとか紹介するわけなんですけど、
はい、
あ、じゃあ分かりましたって言って買ってくれるとか、
うん、
クライアントさんになってくれる時の判断基準っていうのかな、
はい、おー、なるほど。
納得して、こちらが望んでいるようにこう動いてくれる、
はい、
その人が動けるための基準ってあってですね、うん、
はい、
その基準も人によってね違うんですよね。分かりましたとか、じゃあそうしますってこう動けるためのこう判断基準になることって人によってこう違って、それがね大きく言って4タイプあるんですよ。
へえ、4タイプ。
はい、
はい、
それをねちょっとご紹介しようと思ってて。
あ、お願いします。すごく気になる、私も。
なんかね、まあ多分ね言えばこう、ああ、あるかもっていう感じだと思うんですけど、
はい、
人それぞれの行動に至る動機とか、
うん、
意思決定のプロセスって人によって違って、
はい、
4つのタイプがありますっていうことなんですが、
はい、
早速ご紹介していくと、1つ目はですね、
はい、
目的が分かれば動ける人っているんですよ。
目的が分かれば動ける人。
はい、
はい、
この人は例えば言われたこととか、うん、例えばこう紹介されていることが何のためにやるのかっていう、その目的とかゴールが明確になることで行動に移せる。例えば会社でこう上司が部下の方に何か指導しますとか、あるいはこう指示しますとかって、あるいはこう依頼をしますとかって、
はい、
時になんでそれやるのっていう、何のためにやるのかって目的とか、
はい、
あるいはそれをやることによってどうなるかってい こうゴールが明確になると行動できるっていう人もいる、
はい、なるほどね。
例えばこれスポーツのチームで監督やコーチが選手とかにどう指導するかとか、
はい、
やるかっていうところにも関係してきてて、
うん、
こういうためにやるんだよっていうと、はい、まあ、学生さんとかチームメンバーが分かりましたみたいな、
はい、
このために何のためにやるのか
と
か、
うん、
で例えば、うん、と我々がこう、ね、支援させていただくクライアントさんとか、そうすると、はい、将来のこうビジョンとかね、自分がこうなりたい姿とか、うん、達成したい姿がイメージ、
はい、
あ、この講座を受けるとそうなれるんだ、
うん、
あるいはこのコーチの今言ってることをやればこういうことが技術で私のチームはできるようになるんだみたいな、
はい、
はい、ビジョンとか達成したい姿こうなれますよっていうのが頭の中でイメージできると納得して、あるいは安心して、うん、自発的にこう動き出せるっていうタイプの方。
はい。
はい。だから仕事で言うと、この取り組み、あるいは活動の最終的な成果はどういうふうになれるとか、
うん、
どういうことができるとか、あるいは我々はどんな価値を生み出したいのか。
うん、
まあ、私の言ったこうホテルとかなんかでは、何かこうプロジェクトをやるときとか、あるいは私がやったこのレストランを作りますとか、
はい、
なんか特定のこう商品を作りますっていうときなんかも、常に考えてたのは、これによってどんな価値をお客様に、あるいはこうホテルの空間に生み出せるのかっていう、うん、というようなとこから出発するんですね。
はい。
はい、なので、この取り組みとか活動の最終成果、あるいはどんな価値を生み出せるっていう、うん、 とこですかね。
はい。
まあ、もうちょっと言うとね、まあ、僕らの仕事にこう近く言うと、この私の講座やコーチング、
はい、
のこうセッションとか、私のこうコンテンツを買ってもらえると、あるいは受けてくれると、どうなれますよとか、どうなれるのかっていうのを、まだ何にも知らないクライアント候補の方、見込み客の方に、ちゃんとイメージ、その人がイメージできるように、こうなれますよっていうことです、はい、これが一つ目の目的が分かれば動ける人です。
はい、目的が分かれば動ける人、
はい、
はい、
で2番目なんですが、
はい、
これね、目的とちょっと違って、手段が見えれば動ける人。
あ、目的ではなく次は手段が見えれば動ける人、
はい、
はい、
これ僕ちょっと微妙に表現変えてまして、さっきの1番目は目的が分かれば動ける人、
目的が分かればね、
はい、うん、で2番目は、まあ、手段が見えれば動ける人。
ああ、手段が見えれば、
はい、
違いますね。
でこのタイプの方は、
はい、
どうやってやるんですかっていう、
うん、
手段とかアプローチとかね、うん、関わり方のやり方が具体的にこう示されると、具体的に言ってもらえると行動しやすくなる、
うん、はい、
この方々って、いや別に目的とかいいんですとか、目的ってあんまりこう気にしない、あるいは二の次というか後回しで、
はい、
目的を知るよりも、実際にどんなことをやるんですか、うん、どんな手順でやるんですかって明確になると、あ、わかりましたとか、うん、あるいはなんかやってくれっていう時には、すぐに行動に移す傾向があるんですね。
はい。
でこの方法でやればいいんだよって分かると安心して動ける人たち。
うん、なるほどね。ね、はい。
なので例えば我々に近いところで言うと、私たちのこう講座とか、
はい、
コーチングなどのこうセッションとかコンテンツを例えばセールスしたい人は、
はい、
私のセッションではこういうことを具体的にこうやります。
はい。
あるいは私の講座の内容は具体的にはこういうものですって。分かりやすく伝えることがこうポイントなんですね。
はい。
でもね、時々ね、お話というか、質問いただくのは、なんか、伝えすぎちゃいけないんじゃないでしょうかとか、
はい、
私のノウハウなので、他のこうライバルみたいな人たちに知られたら嫌だから、なんかそういうのこう伝えたくないんですけど、みたいな。っていう方々もいらっしゃるんですけど、
はい、
そこでこうこだわってて、情報を小出しにするとか、
はい、
何もこう伝えないと、この手段が見えれば動ける人にとっては全然こうわからない。
そっか、響かないんですね、はい、
そもそも売れてない、クライアントさんがいない、響かないっていうことになっちゃうので、うんうん、そこはちゃんとこうしますよ、こういうことをやるんですよっていうのは、うん、詳細な中身はまではいいので、
はい、
相手の方が分かるように手段を見える、なんとなく思い描けるように伝えるっていうのがポイントですね。
はい、
はい、で3つ目なんですが、
はい、
これは根拠が知れたら動ける人。
ああ、根拠が知れたら動ける人ね、はいはい、
このタイプの方は例えばこういう方法でやっていきますとか、こういうプロセスでやっていきますっていうようなこう説明をして、そこだけじゃなくて、それよりも、じゃあなんでその方法が有効なんですか、
うん、
いや、それがいいっていう具体例はどんなことがあるんですか、
はい、
とかね、
うん、
例えばじゃあ健康づくりとかダイエットしますっていうと、例えば目的の大事な人はこういうことでこう健康になりたいんだみたいな、うん、健康になって長生きするんだみたいなところで、例えば手段が見えれば動ける人は、じゃあそのためにじゃあ例えば、1日、4、50分は散歩しますとか、
はい、
1日こういう運動しますみたいなところが手段、
うん、
で根拠が知りたい人っていうのは、
はい、
なんで1日 4,50 分散歩するのが健康にいいんですかとか、はい、じゃあその1日 4,50 分散歩すればダイエットになるっていう具体例を示してくださいとか、う
ん、はい、
実例を示してくださいっていう、そこが大事。
なるほどね。
はい。
でもそこを知れたら動けるわけです。
そこを教えたら納得して、あ、じゃあ自分もやってみますみたいな。うん、だからどっちかっていうと、理論とか、
はい、
データとか、
はい、
過去の他の人のこう成功事例、
はい、
失敗事例とか、そういう裏付けがあると、安心してこう行動できるので、その人には特に説明とか説得みたいなことが重要になって、その根拠が曖昧で、うん、なんとなくこうですとか、こっちがこう感覚的、こっちが感覚派で、
はい、
感覚派の感覚的なこう説明しかできないと、
はい、
響かない。
なるほどね。
動きが鈍くなるっていう。
はい。
じゃ例えば、我々みたいなこう仕事は、自分の講座とか、コーチングなどのセッションとか、コンテンツをこうセールスしたい人は、例えば、まあ、自分が資格取得するために学んだ時の教わった理論とか、
はい、
自分がこう学んできたこう学習内容から、ちゃんとこういうことなんですよって言って、うん、紹介するとか、
はい、
あとは、もっとわかりやすいのはあれですかね、お客様の声。
ああ、なるほど。
クライアントさんの声みたいな。うんうん、
はい。
だから、こうね、よくこれから自分のコンテンツとかコーチングとかサービスを販売したり、こう、強化したいっていう人が、すいません、西川さん、ちょっとお客様の声をいただけませんかとか、ちょっと私のこう、セッションを受けてもらって、で、まあ、なんですかね、まあ、デモをやるんでとか、
はい。
なんか、そうやってこう、受けてくれて、モニターになってくれて、お客様の声をいただけないですかみたいな。で、言われるのは、そのお客様の声を出すことによって、根拠を知れたら動ける人たちっていうのに訴求していくんですよね。
なるほどね。結構大切ですもんね、お客様。
うん、大切、大切。
はい。
はい。
いう方には特にですね。
そう。体験者の声、はい、お客様の声っていうのは大事なんですよね。はい。で、4つ目、これが最後なんですけど、
はい、
こういう人もいてですね、なんか、もので見て、イメージできたら動ける人。
ほう。
今までの目的とか、うん、なんでしょうね、まあ、手段とか、うん、根拠とかじゃなくて、その、いや、特にいいので、こういうことをやりますっていう、なんか、具体的なイメージ図。
なるほどね。
あるいは、こういうものを作ります。
はい。
こういうものを販売しますっていう具体的なものとか。
ああ。
サンプルとか、
はい。
こんな感じでやってきますよっていうのが、目の前にこうある、はい、実際にこう見れることで行動します、うんうん。
なるほど。視覚ですね。視覚。
うん。うん、どっちかって言ったら感覚でこう捉えてるんだと思うんですが、うんうん、なんか抽象的な目標とか、
はい、
なんか目的とか、根拠とか、まあそういう方々にとっては、いずれも抽象的って捉えていく。でなんかごちゃごちゃ説明されるよりも実際こうですって言って
なるほど分かりやすく
そう、うん、分かりやすく実物を見せるとかあるいは図を書いてあげる
はい
なんかビジュアルでこう見せてあげるとか、
うん、
見本など見てああこういう感じなんですねとか、
うん、
こういうものかってイメージできると理解しやすくてじゃあ分かりました買いますとかじゃあ分かりました講座申し込みますみたいなな
るほどね
あるいは、例えば、こちらが、はい、デモセッションをやって差し上げるとか、はいうん、ショート講座、
はい、
ショート講義をやってあげるとか、うん、ショートセッションをやって差し上げるっていうのは、すごくこうですね。はい、なので、まあ、我々で言うと、まあね、今申し上げたように、ちょっと、デモセッションをやって差し上げるとか、
うんうんうん、
あるいは見せて差し上げるとか、
はい、
あるいは実際に使うのはこういう教材。
なるほどね。教材も資格ですもんね、見るっていうね、
はい。あるいは写真とか動画で、うん、実際には講座ではこんなことやってますよっていうのを、写真とかショート動画で見せてあげる。
おお、なるほど。
一部見せてあげるっていうんですかね。
はい、
そうすると効果的ですね。ああ、わかりましたって言って、目的別に聞かなくていい。手段別に言葉で理論的にいらない。根拠なんか別にいい。ああってこう、うん、見てイメージして感覚がつかめれば。
いうね。
っていう。
ああ、なるほど。
これについても、でも我々も気をつけなきゃいけないのは、ここでも例えば、 本店に入ってくれるかどうか分かんない人には知られたくないかとか見せたくないとか、
うん、
なんか人が研究のために来てるかもしれないとかで、ライバルに知られたくないとか、あるいは他の人たちに何か言われたくないとかみたいな感じで出し渋っちゃったりとか、
はい、
すると、まあ、それ以前に訴求しませんねみたいな。
あ、難しいですね、
うん、なので、
はい、
そういう見て覚える、見てつかめるっていう人もいるので、
はいはいはい、
なのでちょっとこう復習というかまとめになりますけど、
はい、
一つ目が目的が分かれば動ける人、
はい、
二番目が手段が見えれば動ける人、
はい、
3番目が根拠が知れたら動ける人、
はい、
4番目は物で見てイメージできたら動ける人、
はい、
これは我々みたいな研修講師とかでも一緒です。
うーん、なるほどね。
特に、
はい、
目的と手段かな、をちゃんと伝えて差し上げるみたいな。
はい、一つじゃないですよね。結構これとこれみたいな、1番と3番とか2番と4番とかですよね。
はい、そうですね。
と
で、例えば私はいろんなところから出て、あ、今日は男性主体だな、まあ、そういうとこ多いんですけど、
はい、
男性主体だなとか、あるいはIT 系とか、
あー、
メーカーさんってこう理系が多い、理系の方が多いとかっていうと、特に目的、もそうですけど、
うん、
目的はちゃんと伝えます。
はい、
あとは、手段というよりも根拠ですね。
根拠ね、はい、
理論派理屈派の人そこは特に意識しますね。
そうです。だから相手がどういう方かっていうのはちゃんと確認して認識して伝えないと、
はい、
ね、
おっしゃる
信
通り
じて
です。
もらうことはできないっていうことですよね。
僕もこう同じようなこうテーマでいろいろこう伺うことがあったとしても、そこにの業界業種とか、そこに集まってる方々を見て全部変えていきます。
うん、さすが西川さ
全部変えます。
ん。
伝わりどうとか確認してね。
うん。うん。
うん、でもね、なんか例えば決めつけでもよくないんですけど、例えば女性の方々が多いと、こんな感じとかこう 感覚優位でこう、はーいみたいな感じでこう、女性の皆さんが、ね、盛り上がってくれたりとか、わかりましたみたいな感じで、新入社員なんかもそうです
ね。あ、どちらかといったらそう、
うん、は、最近の新入社員は、イメージとかちゃんとこう見せてあげると
か、あー、なるほど。
操作してあげるとかって言うと、先生、わかりましたとか、西川さん、すごくわかりますみたいな。
はい、じゃあ見極めながら信頼をぜひね、
はい、
得ていっていただきたいなと、
はい、
思います。
なんかお役に立てば幸いです。
はい、
では今日はこのところで、西川学でした。
内谷沢子でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。